YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。
さあ、やってまいりました。本日、11月3日火曜日、第291回、87.0MHz、学大 FM といいますと、いつもの言う点、ジオコマザードリドイなどの三角ビル、ゴプロ1階スタジオにおきましてね、明るく元気に楽しくレギュラー放送にてお送りしてまいります。地元目黒区海外にてご住所の皆様はもちろんのこと、国内はもとより遠く海外でご活躍の日本人同胞の皆さん、あるいは病気や怪我などでご留守の皆さんもどうぞ、最後までお付き合いいただきますよう、よろしくお願いいたします。さて、オープニング恒例ね、今日は何の日ということで申し上げますなら、何と申しましても11月3日は文化の日ね、ナショナルカルチャーデーということだそうでございましてね、戦前までは明治天皇の誕生日であることから明治節という祝日でしたが、1946年昭和21年ですね、平和と文化を重視した日本国憲法が公布されたことを記念して、後の祝日法にて自由と平和を愛し文化を進める国民の祝日に定められたのでした、そしてその文化にちなんで、まさに文具と文化は歴史的に同じ意味ということだそうでね、東京都文具事務用品商業組合などにて、1987年昭和62年に制定されたのが文具の日ということがあったりですね、あるいは逆にその文化の託戦を欲するがゆえに漫画を文化として認知してもらいたいということからね、日本漫画家協会と出版社5社が漫画の日と制定した日と、あるいはですね、私たちの世界に目を向けますとレコードは文化財ということからですね、日本レコード協会 RIAJ によって1957年昭和32年に制定されたのがレコードの日ということだそうですよ。その他にも、まあ、ハンカチーフの日、これなんでハンカチーフ、まあ、ハンカチの何か由来することがこの日になってるんでしょうね、あとはとにかく11月3日で11を、まあ、いいと見立ててですね、3をお3、03ということでね、いいお産の日ということでですね、女性の日にはもう何度も欠かせない日じゃないでしょうか。まあ別に、で、いいんですけどね。まあいいお産の日。最後に、まあ何と申しますか、極めつけはですね、1954年昭和29年の今日、東宝の怪獣映画、ゴジラの第1作目が封切られたということでね、ゴジラの日などだとですね、やはり秋といえば芸術芸能文化に勤しむシーズンということでね、いつになく記念日が重なる中、学F的にもそれにあやかってですね、今週末8日日曜日のですね、学F文化祭が無事成功裏に終わりますことを一重に念願してやまない、そんなサムマンことキーボーイと。そしてこちらはと言いますとね、ブログによりますと、先日仕事で都内を歩いて移動中、突然見知らぬ年配女性から声をかけられたからとかと思いきや、そこから歩くこと30秒後にまた別の女性の方からね、声をかけられ、すみません、どこどこのある通りに行きたいんですがと尋ねられ、振り返ればまあ確かに、普段駅のホームやね電車の中でもそんなことらしいのですが、その中でも特筆すべきはお友達6人ぐらいでねぞろぞろ歩いていたにもかかわらず、なのに声をかけられたのは私だけといったですね、なぜか声かけられ高確率ナンバーワンと言えるですね、どんなナンバーワンかよくわかりませんけど、まあまあ人と接することが好きな私にとっては嬉しい限りですけどねといった屈託のないですね、人間大好きにして人を演じる女優さんとしてはね申し分なしといった、そんなこの度レッドウィングプロモーションさんから学 F への正式加入、本日から第1週目放送を担当してもらうことになりました新女性サブパーソナリティといえばこちら。
はい、こんにちは、今日からお世話になります黒羽由美です。よろしくお願いします。
はい、長い紹介になりましたけど、にわかに拍手が起こっておりますけど
ありがとうございます。
これはどうした方でしょう、またいきなりにわかファンの方でしょうか、それとももうコアなファンの方でしょうかね。まあまあ、そんなファンの方に支えられてですね、黒羽由美、今日は学 F 第1週目デビューということになりますけどもね、はい、どうぞ最後までよろしくどうぞお願いしますけどね。
はい、よろしくお願いします。
はい、もう黒羽さんに関してはね、もうキャリアも十分ということではございますけども、 レッド何しろレッドウィングプロモーションね、佐藤さんからのご紹介ということでございますんですが、さあさあ、黒羽さん的にはここのところ、はい、前回ですからご参加いただいてからと、はい、まあ、これまで、ご自身のね、近況でも結構なんですけども、大体どういった印象だったでしょうか、伺っていきたいと思うんですが。
あ、はい、そうですね、来た瞬間にちょっとびっくりしたんですけど、うん、前回ゲストで、ね、はい、出させていただいた時は、うんうん、中の内装っていうのがまだそんなに出来上がってなかったんですよね、
この状況ね。
そうですね、
内装は出来上がったんですけど、はい、要するにそう、店、お店のね、アイテムがまだね、はい、はい、そういう風に揃ってなかったっていうか整備されてなかったんですけど、
そうなんです、
今日はなんと、
はい、もうお店がもう出来上がってる状態で、
ほとんども出来上がってる状況で、
そうですね、グッズが並んでて、
はい、どうぞ紹介してあげてください。右から、
そうです、なんでしょうね、
なんか小物系ですよね、
ちょっと可愛いビビちゃんの、ね、
可愛いのがパラソルがあったりとか、
うん、ベビーちゃんの靴下とか、
何ちゃんの、
ベビーちゃんの、
ベビーちゃん、ベビーちゃん、
ちっちゃい子、
赤ちゃんなのかしらね、
そうですね、う
ん、
はんはん、もう本当ちっちゃいお洋服とかも、
お洋服も、ね、ああそうだそうだ、うんうんうん、なるほど、あ、まあアパレル系ですわね、
そうですね、うん、後ろには普通
の、後ろにはバイスクールですよ、高級バイスクール、
バイスクール、来ましたね、ね
おしゃれ
な、
はいはい。
あとはお洋服もそうですね、うん、大人物の、
はい、キャップがあったりとかね、アパレルをだいぶシェア占めてますけど、自転車さん大丈夫でしょうか、はい、はい、でこちらの方になりますと、これからね、はい、こちらのね、コーナーは、カウンターバーになったりするらしいですよ、
おー、いいですね、
いいですね、一番食いついてんじゃん、カウンターバーに一番食いついてんじゃん、そうなんですよ、まあ今日はそんなことでね、はい、こちらの、まあ、リアリティさんのですね、オープンも間近ということでね、はい、奥にはまたその店長のですね、前田さんも控えておいたというふうなことで、ね、もう着々ともこの GoPro1 階スタジオの、ね、リアリティさんの、オープンの日に、まあ、近づいているというふうな状況でございますけども、はい、何しろ11月8日らしいんですよ、あ、こちらのお店のオープンが、
あ、そうなんですか、
でそれちょうど、はい、まあ、折り良くというか、まあまあ、どういう、まあ、なんていうんですか、かぶってるのが11月8日が学大の学芸文化祭と、
あ、なるほど、
ちょうどだからバッティングしちゃうんでね、はい、なんかうまくそうなんかこう時間差で、ご利用になっていただければありがたいなというふうに、
ね、
だから昼はリアリティさん、夜はま
あ
ライブ、は
い、
学芸風ライブと、
あ、いいですね、
いうふうなことでね、はい、はい、まあ、久しぶりにまた、あ、今日はですね、なんか年間を通じてあんまり見たことのないようなですね、まあ、ちょっとこう黒ずくめの怪しい軍団っていうか、一人なんですけど、まあ、後ろに背後にいっぱいこう軍団がいるらしいんで、まあ、そんな人がお越しだったりなんかしながらね、進めてまいります学大 F でございますけども、ね、もう陽気的にはしかしちょっとこう今日はもうなんて言うんでしょう、朝一番起きてからですね、秋というよりもすっかりもう真冬のような ね、印象でございましてね、はい、寒かったじゃないですか、
はい、
大丈夫でした、
いや、もうでももうちょっと来てくればよかったなって思うんですけど、うん、今日ね、なんか木枯らしの第1号かなんかが吹いて、
やっぱそういうことになりましょうかね、
一番の冷え込みらしいですね、
どうですか、暑いのと寒いのというと、
まだ寒い方が、うんうん、まだ目がこうシャキッとする、
目がシャキッとすると
汗かきなんで暑いのはダメなんですよ、
そうかな、
はい、
女性的にはどうだろう、暑い寒い、まあまあ、それぞれか
それぞれですね、
でもやっぱり女性はね、やっぱ、まあ、なんていうの、体脂肪じゃなくてその元々脂肪がね、やっぱりこう、はい、要するにお子さんを育てたりとか、はい、自分の身を守るためにこう男性よりはそういうものがやっぱり終わりだというふうなことを伺ってますから、はい、暑いよりは寒い方がちょうどいいのかな、はい、
まだ守れますね、切ればまだ、
あ、そうかな、うん、暑いのは、まあ、あの皮をひむくわけにいかないから、
そうですよね
あ、そうかな、まあ、それはね、あの男性にとってもね、そういうあの冷たい女性よりもやっぱこう暖かい女性の方がね、
あ、
それはいろんな意味で、はい、やっぱり人肌恋しくなるシーズンになりますと、あ、大体集めてみたいな一人よ、あー、じんわりあったかいみたいな人の方がそれはありがたいですよね、いろんな意味で、もうそんな離れないでもうちょっとこっちにいらっしゃ
るあったかいですよ、ちょっと
そうですか、ありがとうございますはい、はい、まあ、そんなことでね、まあ、黒羽さん的には前回の放送に続いてですね、今回はもう正式に学園レギュラーとしてね、ご参加いただくというふうなことなんです、はい、まあ、特にそんなにね、あの構えていただいて、まあ、放送に向かっていただくというふうなことではなくても結構なわけですけども、どうですかね、まあ
な心構えたら大げさですけども、どんな感じでございましょうか。
いやー、でもやっぱサブパーソナリティとなると、うんうん、またちょっとね、あの、うん、責任重大と言いますか。
そうですか。
前回のね、ゲストで出させていただいた時も、うん、まあ、ちょっと緊張したんですけど、またさらに緊張しますね。
そうですかね、はい、だってお芝居とかで舞台でさ、もっと何百人何千人の前でおやりになったらするわけでしょ。
いや、まだあの NG でまた撮り直しが効くからいいんですよ。
ああ、そうか。
でもぶつけ本番じゃないですか。
ああ、そうかね。
それがまた緊張するんですよ、
はい、そうですかね、はい、そうかそうか。まあまあ、だからそれはね、その辺はもうオタクのね、はい、はい、なんて言うんでしょう、社長さんとね
社長
同じぐらいの、はい、フラットさで、はい、もう気安く参加していただければよろしいんじゃないかと思いますけど、
はい、
どうしましたか。ちょっとまた本編でもあれしますけど、ちゃんと連絡が取れてるんですか。
連絡、
私のとここの前会ったけど、はい、一切連絡がなくて困っちゃった。あ、こんにちは、どうも。
あ
らま
ー、
素晴らしい。え、もう行っちゃうんですか。もう行っちゃうんですか。
せっかくだからゆっくりしてくれないのに。
もしよかったら。あ、そうなんですか。お名前だけ伺っててよろしいですか。
あ、いやいやいや、
お名前だけ、ニックネームでも何でもいい。
じゃあ山ちゃんで。
山ちゃんで、どうもありがとうございます。
ありがとう。
シリーズ頑張ってみてくださいね。応援して、はーい。まあ、じゃあハルさん、ほら写真を押さえてあげて、写真をね。せっかくだからさ、タバコなんか吸ってる場合じゃないんで。いやいや、ほら、ファンの方が早速花束をお持ちになってね。
山ちゃんいい方なんですよ。
まあ、それはいい方だから、はい、こう花をお持ちになるんでしょうけども。
嬉しい、
ね、お花もちょっとよく見せてあげて。はい、まあ、いいわね、女優さんにお花よく似合うことね。え、はい。いやー、羨ましいじゃないですか。お前もなんか持ってこいよ、お前。いや、嘘、嘘、嘘。冗談ですけどね。いやいや、素晴らしい。早速ファンの方から。山ちゃんは言われですか。若い、やかましい、やかましい、やかましい。やかましい。いい香りですね、早速お花のね。これは何でしょう、バラとか、もうね、マーガレットとか。これは白いのは何でしょうね。
これ何ですかね。これ多分ガーベラとかじゃないですか、
ね。あ、これガーベラですかね。
時期の。
あら、結構ですね。やっぱりあれですか、お芝居なんかでこういうお花を、はい、舞台板に、まあ、乗る前に、
はい、
こうよくお芝居の世界だとこうのれんをこう送っていただいたりとか、そういうたくさんあるじゃないですか、
はい、
そういった感じでこういうのはよくいただかれたりするんでしょうか。
あ、でもありますね。
あ、いいですね、はい、ね、またよくお花がお似合いだわ、
はい、素晴らしい。いやいや、ね、ありがとうございます。
いやいや、本当に
何も出ません
か。これでも全然いいや、もう全然サプライズ、本当に。
そうですね、びっくりしました
ね。
あれ、なんかどっかで見たことある顔だなと思ったら、
あの山ちゃん行きじゃないですか。もうそれこそさ、あの座り込んでね、
はい、
ずっとほらなんか前でタバコ吸ってね、
はい、
なんかそういういや別にそれとやかくないんだけど、まあ、そういうんじゃなくてこう、はい、ちょっとダンディじゃないですか。いや、これからちょっと日本シリーズ見に行くんで、
かっこいいですよね。
ごめんねみたいなね。
今ね、本当通り座りに
通り座りにさっと渡して、じゃあ行く。だからこうちょっと洋画のシーンで、ワンシーンでも見てるみたい
に。見たいですよね。
かっこいいよね。
粋ですね。
粋ですね。
素晴らしい。
なるほど。じゃあ、それもう放送まで抱えてるとあれなんで、
あ、はい、
そっちのちょっと逆に汚いのに私、汚いのに、そっちちょっと預かっていただいて、
そうですね、
忘れないようにお持ち帰りになってくださいよ。はい、大事に保管してあげてくださいね。
ちゃんと
はい、奥の方に。ね、はい、お名前まで入れて、はい、ラブレターも入ってるじゃないですか。
そうですね。
あら、いいわね。そうですか。あれにまた金券かなんか入って、いやらしいか。そこはいやらしいか。はいはいはい。まあまあね、そんなサプライズもありながら、はい、学園はね、でもね、意外と本当こういうことがもうたくさんあったりするんで、はい、ですからもう、山ちゃんだけに限らずね、
はい、
他の方たちにまたいろんな方にご参加いただいたりとかね、まあ本当に、道行く方もですね、立場だって聞いていただいたりとか、手を振っていただきたいりしながらね、どんどんと放送の方を進めてまいりたいと思いますよ。はいはい。そんなことで、じゃあ、まあ、ぼちぼち学園本をね、スタートしてまいりましょうか。
はい、
そんなこんなで、いつもの三万万こと、キーボー伊藤と、
黒羽由美の、
学大 FM!
イェイ！
本日11月3日火曜日、文化の日の学大 FM でございますけどね、そういった意味で黒羽さんね、もうすでに私にとってはもう、はい、サプライズ今日3つ、そうそう、一番最初がこの千葉からのね、
はい、
あんちゃんなんか久しぶりなんですよ、8ヶ月ぶりぐらいだから、はい、ね、それはワンサプライズでしょ、
はい、
で、あんまり商品さ、手垢とかつけないようにじゃん。そんなありがたいファンの人にこんななじり方もないと思うんだけども、 まあまあそんなことでね、はい、ワンサプライズでしょ。でツーサプライズはほらだいたい、ここは放送が始まるまでにお嬢さんがなんか立ち止まって、はい、あやっとつながったとかやっと見つけたとかって言ってお話しかけてきてくれたと思ったら、
はい、いらっしゃいましたね。
そう、はい、私の屋上パフォーマンスをずっとご覧になっていてくださって、
そうですね、
そうらしいんですよ。でも急になんかいなくなっちゃったんでね、はい、どこ行っちゃったんだろう、死んじゃったのかしらみたいなことで言ってましたね、言ってましたね、
言ってました、
なんかお亡くなりになったのかしらみたいなこと言ってましたけど、いやいやいや、お亡くなりになってませんよみたいなことで、ああいうお嬢さんがいらっしゃって一緒にほら写真撮ってお帰りになったじゃないですかね。これでさっきのほら山ちゃんじゃないけどもね、はい、3番目のサプライズ、これまた第4第5のサプライズがどんなことになる何か分かりませんけども、はい、とにかくそんな学園放送でございますんで、はい、スタジオにほらずっとこもりっきりだとなかなかそういうことないじゃないですか、はい、そのままこういうオープンテラスみたいな感じでやってるんで、はい、まあ、気安くこう皆さんもこうお越しになっていただけるのかなと思ったりしてますんでね、はい、まあ、私たちもそういうせいぜいこう道行く方だとか、そういったリスナーの方たちにね、いろいろまあそのサービス精神を応戦しながら番組の方どんどん進めてまいりたいと思いますよ。はい、それでは早速学芸的に、ね、本日のカキカンドネイルの紹介からねお送りしてまいりましょう。いただいておりますのは文化祭での使用書きが決まりました。ミモザ坂本隆さんからいただいておりますね。先日の会場 PA チェックの際気になったのがキーボードで、どうやら本番ミモザはキーボードも使用する方向になる模様です。また1曲のみカラオケ CD に合わせての演奏のほか、ミゾロギ氏のギターですが申し訳ありませんがさんま先生のアンプを使わせていただけたら幸いです。また先日のパーシモンのお話、追ってお話できると思いますが、ちなみにシニア層の方々と交流する機会ができ、来年の1月にある、ウィンターコンサートへの出演のお誘いをいただきましたというふうなことなんですけどね。まあ、これはどういったことかと言いますと、学F にご出演いただいた、まあ、ミモザさんっていう3名さんのユニットが終わりなんですけども、バイオリンとギターとキー、まあ、バイオリンとギターと、ギターの方がピアノも弾かれるのかな、でその女性ボーカルの方と3人で演奏しておいでのユニットが終わりで、それもだからね、まあなんでしょうね、この学F というちっぽけなマイナーなメディアではありますけど、やはりそのご縁、
はい、
いろんな意味でそういうものがこのメディアを通じてできるという部分が本当にこうありがたいなというふうに思ってまして、学 F にそのご出演いただいたからということをきっかけに、今私と一緒にそのバイオリンの方と演奏してるし、
はい、
今度 学F 文化祭でご一緒させていただくんですよね。
ああそうなんですか。
そう、
いいですね。
ねえ、
バイオリンと、
はい、だからそのまあ私のはどっちかというとそのハードロック系がまあ大体好きだし、
はい、
どっから見てもロックンローラーじゃないですか。
まあ、頭のサンマがね。
大抵このなんかこうつかみというか MC をやるとどこでも受けちゃうのはなんででしょうねって思っちゃう。俺どっから見てもロックンローラーだろうみたいなことなんですけども。お前が手を振るな。お前何者なんだ。まあまあそんなこんなで、そういうご縁でね一緒にこうやらさせていただく中で、はい、今回まあそのミモザの、方たちはね、そういうセッティングはほら結局ライブですからどんなチューニングになるのかなみたいなことで、チェックをしに行ったわけですよね、はい、それについて、こんな風にさせてもらいたいんですがといった内容で、やっぱりほらそれぞれにそのまたこれもそうなんですけど機材関係とかでも一人だと一人だけのもんじゃないですか、
はい、
で一人で全部間に合っちゃえばいいんだけど、要するに私がアンプ、例えば彼らがその、スピーカーで、まあ、その他の人たちが楽器とか、はい、いうふうにこう持ち寄ると一つのものがまたさらにこうボリューム感を増して、はい、クオリティも高くできたりすることってありますよね。
ありますね。
ね、
はい、
だから僕はねだからその音楽も 何事もスポーツもお芝居もそうだと思うんですけど、はい、特にねそのお芝居なんかの世界はね、
はい、
そういったことって終わりなんじゃないかなと思ったりするのね、
はい、
何かっていうとその要するに一緒に舞台を作っていくとか、
はい、
なんかそういういろんな人の力をこう持ち寄るとか、はい、それのぶつかり合いとか、
はい、
そういったことでお芝居の世界っていうのはまた違った意味で顕著だったりしません？
ありますね。
ね、
やっぱり一人の力ではもうできないっていう。う
ん、あ逆にもうできない。
そうですね。やっぱいろんな方の。
尾形一世じゃないんだからね。
そうですね。
尾形さんだってだって周りにスタッフの人がいたり照明がいたりするね、音響さんがいたりするができるんでしょうからね。
はい、
ああそうかそうか。さらに。要するにその黒羽さんとかが集まってやられるような、はい、舞台とかになると、はい、もっとたくさんの人が、
はい、いますね。
役者さんから始まってね、
はい、
あらそうだわ、男優さんにしたって女優さんにしたって子役さんにしたって、
はい、
ねえ、
そうですね、もう共演の の方もそうですし、スタッフの方もそうですし、うん、やっぱり気持ちがね、息が合わないとやっぱいい作品って作れないので、やっぱそういうところって、まあ、音楽の世界もそうですよね。
そうなんですね。
やっぱ大事な部分ってありますよね。
そうなんですね。だから僕そんなことでね、本当に毎回こう、もうくどいように申し上げるんですけども、はい、この学芸風というものがね、まあ本当にそういった形で立ち上げられてよかったなと思いますし、でまた今もあの方にだってここ紹介してもらったんだ、今通ってた。
あ、そうなんですか。
うん、
あ、今
だって今あのね、くつらりのガス屋さんの社長さんなんだけど、
あ
石井さんって言われるんだけど、
ね、今作業着、ね、
作業着着てもいいでしょ、東京ガスの。
あ、
東京ガスじゃなくて、なんだろうな、はい、まあそういうガス関係の会社の社長さんですよ。
はい、
でその方にここを紹介してもらって、それからもう気がつく3年半やってんだもんね。
あ、すごいですね。
はい、だそれを思うとね、やっぱりいろんな人のご縁をこう、いただきながら、
はい、
まあ、こういった形でやらさせてもらっているっていうのは本当にありがたいな、
はい、
でまたほらこんな美人の方とさ、一緒にこうできるようになっちゃったりなんかするわけですから、ありがたいじゃないですか。もう幸せの極みですよ、そういった部分ですね。今日またいっぱい行くか。そんな話ばっかりで、放送中にくどいちゃ振られてるのがしょうがないです。まあまあそんなこともね、ありながらですね、学芸をお送りしておりますけども、宮田さんのね、ライブの方、そちらの方もまあファンの方はですね、どうぞお楽しみにしていただければなというふうに思いますけどね。はい、続いて、
はい、お疲れ様です、
うん、
シンガーのんさん、
はい、
来週日曜日の件でのご連絡ありがとうございました、うん、当日ですが午前中からダンス打ち合わせがあり、終わり次第即向かいお手伝いさせていただきますので、申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。
はい、まあまあね、
はい、
これはもう逆に言うとシンガーのんさんは第だから次週のサブパワーになるのかな、
はい、
ですからクローバーさんが第1週目、
はい、
で第2週目がシンガーのんさん、第3週目があなたもご存知の市野あゆみさん、
はい、
で第4週目が森下さん、で第5週目は琴ゆうきさんと、こういうラインランプでお送りしているわけなんですけども、
はい、
まあそのシンガノンさんも今度その学芸文化祭に一緒に、まあ要するにお歌の方で参加していただくというふうなことで、シンガノンさんは多分2番バッターだというふうに思うんですけどね、参加していただくというふうなことですけども、まあ、それぞれの皆さんスケジュールがお忙しい中ね、そうやってイベントにこう集まっていただくということで、本当にそういった意味では、まあ、何か一つのことをするにはね、いろんなこう力が持ち寄ったりとか、いろんなこう、まあそういったエネルギーが集まってきたりとかする中でお送りするということには違いないんですけども、こうやって几帳面にね、ちゃんとこう連絡をしてくれて、まあ、その滞りなくと言いましょうか、まあ要するにそのきちっとした形でね、イベントが本当にまあできて、でそれがまあ皆さんに喜んでいただいて、でまあ無事に終了すると、
はい、
でまあ打ち上げのビールが美味しいかなみたいな。
またそっちですか。
いや、やっぱもうそこはもうできたらもうこの年になってくると、それを全部ショートカットして打ち上げだけに参加したい。
それだけ。
そんな気持ちすらなってきますけどね。
そちらがメインでね。
まあ、もうメインになってだけどね、もうしかしそれにしてもね、やっぱりそれは分かっていても、はい、やっぱりその途中のまあそのセッティングの大変さだったりとか。
はい、
中でのそのやってる時は、まあ、それはライブはライブとして楽しかったりしますけど、しんどかったりする部分あるじゃないですか。
あ、
例えば私なんか歌を歌ってても、もうアンコールとか来てもですね、もうちょっと勘弁してくれよと。
そうなんですか。
もう思っててもやっぱり自然とこう出ていってしまう、そのミュージシャンとしての GO というかですね、
あ、
もう立てるなと思ってても、ふらふらしながらでも出ていっちゃったら、それ歌えちゃったりするでしょ。
あ、ありますね。
あ、だからそういう部分がなんかもう宿命というか GO というかね、そういう部分あると思うんですけど、はい、やっぱりそういうものがあって、またその次の打ち上げだったりとか、
はい、
何かみんなでこう達成感とか解放感とかがあるわけじゃないですか。
はい、
お芝居とかもそういうことありません？
ありますね。
ねえ、
はい、
うん、あなたなんかでもさ、俺知ってるよ。
はい、何をですか？
そういうことなくても、
はい、
ちゃんとハロウィンとかで集まれるという。
ちょっとブログにもね、ちょこちょこ変なコスプレとかしてね。
あれはね、どういったことなのかなと思っちゃうけど、いや確かに、だからそれは普段からのお付き合いがあったりとか、はい、お芝居とかそういうことの お友達付き合いで、
はい、
まあ、そういう、こうイベントみたいなことで、ハロウィンならハロウィンとかね、お正月ボンクレに集まったりするんで、それは楽しいんでしょうけど、
はい、
まあ、そういうことがあるから楽しく集まれるんだとは思いますけどね。
はい、
まあ、それにしてもなんかこう盛り上がってるなという印象だったんです
よ。盛り上がりましたね、やっぱり。
あなたはどんなコスチュームされたの？
私、クマさんの着ぐるみを
あれあんただったの？
そうなんです
よ。クマさんだったの、あのでっかいの。
頭が本当大きいですよね。
暑い。部屋の中であれやってたら暑いでしょうに。
なんでその女の子の家に。
どうしてかぶりたがるかな、そうやって。女の子の家に行ったらそういうコスチュームがいっぱいあるの？
いっぱいあるんですよ。でもみんなもうそそくさと着替えて。
でも1時間1時間でなんかお好み焼きみたいなの言ってたんだよね。
お好み焼きましたね、
はい、ハロウィン一切関係ねえじゃねえ
かないで
せめてピザとかパスタだったら分かるけどさ、はい、お好み焼きでハロウィンかみたいな感じ
でしょうね。
なるほどね、はい、しかもなんかちょっと甘いの混ぜちゃったりなんかしてチョコレートみたいな甘いの、ね、
チョコバナナ
チョコバナナ
美味しかったでしょ
そうかも知らんけど、
はい、
あそうなんだ、はい、なるほどね、まあまあそれぞれそんなことでねイベントでは大いにまあ盛り上がってまいりたいと思いますんで、はい、後ほどまあじっくりとですね、そんなイベントの内容についてご紹介させていただきますけども、まあとりあえずねシンガーノンさん一緒に楽しくねライブの方をお送りしてまいりましょう。さあ続きまして11月14日の件了解ですということで、こちらはですねちょっとまあ私のレコーディング関係のお話なんですけども、ギタリスト田中修一さんから、豆腐ソングの残りのレコーディングは僕のハンディレコーダーを使いますので MTR はお持ちにならなくても大丈夫です、ヘッドホンなどもスタジオで借りられると思いますのでほぼ手ぶらで良いと思います笑い、もう一件別の日にということですが、もしスケジュールが合わないときは録音したものを渡していただければと思います。それではよろしくお願いしますと。これは何かと申しますとね、再々申し上げておりますけども、私がその新曲で中目黒の夜ってね、こちらの方、まあまあこれ出来上がってきたわけなんですけど、
はい、
はい、それに続いてですね、今もう本当にどう言ったらいいんでしょうね、それとはそれのに続いて、
はい、
まあこれももちろんヒットしてもらいたいわけなんですけども、もっとこうネットワーク的にですね、もっとこうプロモーション的に戦略的にですね、結構頼りにしていると言いましょうか、まあまあ面白いんじゃないかなと思っているのがその豆腐ソングと言いまして、
ね、豆腐ソングってちょっと気になりますね。
気になるでしょ、はい、豆腐ソングですよ。それ もうロックバージョンとバラードバージョンが2曲ありまして、これがまた出来がいいのよ。自分で言うのもなんだけど、
どちらかといえばどっちの方がお気に入りですか？
両方いいの。
あ、そうなんですか。
本当にコードつけたがたくて。
ありますね。
だからそれがね、はい、だからもうほら、やっぱり、まあ狙いどころはもうすでに皆さんね、察知しておいでだと思うんだけども、あのほら、一時流行ったの、魚、魚、魚っていう歌があったじゃん。あ、はい、あんな風にしてその豆腐ソングがね、まあ取り上げていただいて皆さんに喜んでいただけると、これはもう私の戦略的にはもうバッチリ成功したのかなと。
じゃあスーパーのこうお豆腐売り場とかでも
ありがたいですね、
流れるかもしれないですね、
はい、だからもう今からね、例えばそういうスーパーだとか、はい、なんでしょうね、まあ、デパートの地下でも何でもいいんですけども、はい、そういったところで、まあ、もちろんそのあれですね、商店街の、お豆腐屋さんで、街の豆腐屋さんでも全然問題ないですよ、
はい、
もしご発注があればもうどんどん行って歌いますから、
ね、ぜひぜ
ひお声をかけていただければありがたいなというふうに思ってるんですけどね、何しろその豆腐ソングで、それについてもそのこのギターの田中氏がアレンジをしてくれたりとかね、いろいろその収録を、まあ、お願いしてるわけですよ。で彼が今またそれがねこう言ってしまうと語弊があるんですけども、何かこう、近場にあるもので済ましてんじゃねえよみたいな話かもしれませんけど、皆さんに逆に協力してもらってるのが、その豆腐ソングのその何て言うかな、ロックバージョンではお子さんの声がこう必要だったりするんですよ。
あ、はい、
だからその要するにほら、NHK の、みんなの歌じゃないけど、あんな風にしてお子さんと一緒にこう楽しめるようにするためには、はい、子供さんにこう掛け声をかけてもらいたい。
あ、いいですね、
そういうのがあって、はい、それをですね、なんとこの GoPro のですね、住宅調査の国分さんっていう方がおいでだったりするんだけど、はい、そこんちのガキンチョに頼んだりとか、お子様、ご子息さん、ご霊息さんに頼んでみたいとか、
はい、
あと、この第5週目サブパーの古藤さんね、
はい、
で、古藤さんがまたお嬢ちゃんがいらっしゃるんですよ。
あ、そうなんです
か。そこにまた頼んでみたりとか。
は
い、でみんなで作る。
はい、
みんなでまあ作るっていうか、はい、そこでなんかこうまたいろいろとこう戦略的にはいろいろとこう、はい、セールスがつながっていけばいいなってちょっといやらしい部分もないではないですけどいや、まあ、っていうか、はい、本当にみんなで作ってる感じがあるといいなという部分と、
はい、
でさっき前からご紹介のミモザのバイオリンの彼にも、はい、今度はバラードで、
はい、
バイオリン弾いていただく、
あ、豆腐ソングの、
そうそう、バラードの
バイオリンで、
バイオリンで、
あ、
そう、どうですか、お嬢もなんか参加してみる、
あ、いいですね、
お嬢さ、
はい、
PV に出て、PV、
あ、PV ですか。
そのトークソングのバラードがさ、はい、ちょっとこう、はい、朝のね、はい、なんかこう旅先の旅館でこう人知れずこう一人女がちょっと恋の疲れを癒す温泉宿で、はい、なんかこう、はい、あのもやもやっとこう湯気が朝のもやもやって湯気が立つところをこう背中でこうチャプチャプっとこう、はい、なんかこう温泉に浸ってるようなね。
あ、
そんな印象でこう、はい、なんか あの時のあなたのことを思うとなんかこの絹のような肌がね、ごめんなさい。
豆腐となのか。
豆腐だから絹ごし豆腐絹ごし豆腐だものだって。
豆腐かけて。
そう全部引っかかったんですそれは。
それ分かりますかね。通しますかね。
大丈夫、歌詞にはカッコしてちゃんと絹ごし豆腐って書いてあるから。
なるほど。
あとほらこのあのあとねそのフレーズが面白いのがね、はい、なんだっけな、あの歌詞だけ紹介しちゃうとね。
はい。
あと、そのバラードで言うとね、はい、その、石の、2コーラス目のね、あれなんか面白い、ね、石ころね。
石ころ、はい。
うん、石の臼を抱くよりも、重きこの恋、はい、だのに強く耐え忍ぶ、木綿のように。
お
これね、石の臼を抱くよりもってのさ、これ、石抱き豆腐ってのあるらしいんだよ。
あ、そう、
これがこれまずかかってるわけでね、それでダウンに強く耐えしの木綿のように、これ木綿豆腐にかかってるわけですね。どうですかこの
渋いですね。
これはまあ普通はご承知いただけないと思うし、
はい、
ね、それがどうしたのみたいな話にはなっちゃうんですけど、まあまあ豆腐屋さんのご主人とか昔からそういう堅気なね、豆腐やってらっしゃる方はもう分かる人は知る人ぞ知るみたいなことになってくれればね、はい、喜んでいただければありがたいなというふうに思ったりしてるんですけど、
はい、
これで最後のフレーズがいいじゃないですか、はい、遠く遠いけれど大事な人、このフレーズは極めつけでしょ、こう聞くだけでなんともないでしょ、遠く遠いけど大事な人、これ全部かかってるんですよ。遠くっていうのはさっきこれ豆腐ソングって言いましたよね、
はい、はい、
遠く
と豆腐とかけてるとかそういうあれ図星ですか、
ピッタゴとだから遠く遠いけれど大事な人ってね、はい、それはいや女性その
分かっちゃった、
何分かっちゃった、何分かっちゃ
った、大事な人
だ、大事な人だ、正解、そん
な
豆腐豆腐だけれど
大事な人
どうですかこの鉛加減、鉛っちゃって大変ですよこれ。もう涙出ちゃうでしょ。
涙出
ちゃう。これだって豆腐も持ってこいでしょこれ。
はい、
セールス的に言ったらプロモーション的に言っても。
そうですね。そこもちゃんとカッコでね。
はい。
分かりやすいように。
はい。もうこれぜひね今年のちょっと紅白には間に合いそうもなかったんで、もうぜひですね来年の紅白はもうそれにてですね。
そうですね。
はい。NHK のもう子供のなんで、はい、みんなの歌でかかりの。
はい。
でもう魚に負けないでですね、はい、そういうこうスーパーとかねそういうところでもうそれがどんどんかかりの。
はい。
でもしかもロックバージョンともうバラードバージョンでかかりまくりの、
はい、
豆腐屋さんに営業行きの、
はい、
でお嬢ちゃんがまたその、PV でね
PV で
ちょっとこう、はい、着物姿でですね、はい、肩肌がちょっとこうやってるようなシーンで
ギャラ高いですけどね、ギャラ
高いのか
出したらちょっと倍はいただきます
よ、ちょっとじゃあしまっていただいてしまっちゃダメだろうって、まあそんなことでね、はい、お願いできればなというふうに思ってるんですけどね、
はい、
はい、まあそんなことで長話長くなっちゃいましたけども続いてはい、
はい、すいません、
はい、
お疲れ様です、
うん、
新宿ジャム石塚さん、
はい、
僕も佐藤さんの消息はわからないのです、
わからないんだ
そうですね、
ああ困った、
一野さんに連絡を取ってみましょうか、
ああぜひお願いしたいと思いますけど、これね、はい、どうしたことかと言いますね、
はい、
もういかにもプライベートな話なんですけど、今度のほら学園文化祭について、はい、小沢君の社長さんとミーティングしたんだけど、それ連絡取れないんですよ。
ああ、そうなんですか。
そうなんですよ。取れないっていうか、はい、私から連絡してんですけど、全然返信ないの。
あららら。
で、あなたのほら、はい、新しいね、ブログっていうか、そのウェブにも写真載っけなきゃいけないし、
はい、
でプロフィールも、まあ、改めてね、はい、ちゃんとこう精査させていただいて、はい、どんどんとウェブを充実させていただきたいわけ、いきたいわけじゃないですか。
はい、
でそれで、ご周目サブパーの小藤さんにもお願いして、いろいろもう、対応していただいてんだけど、
はい、
待てど暮らせど、小田の社長から連絡来ない。どうしたの、夜逃げでもしちゃったじゃないかと思うぐらい。
それこそお亡くなり
に。お亡くなり、ほら。いやいや、心配だよ。だってこの前もだってバイク事故したとかなんか言ってたし、ほいで財布なくしたとかなんかそんなことも言って、こんなプライベートの話までしなくてもいいんだけど、なんかちょっと様子も変だったからさ、何かこういろいろと、混沌としててね、でもほら、業界もいろいろありますからね、もう私もほら、ちょっとこう大病したりとかそんなのありましたけど、何があるかわからんからね、大丈夫かしらと思ってるところで石塚さんとやり取りしてたら、新宿ジャムのほら石塚さんもご縁があるじゃないですか、そしたらあの僕も佐藤さんの消息を分かる。みんなで心配してるぞ、佐藤さん。まあ、市野さんにまで連絡を取ってみましょうかということなんですけど、まあ、とりあえずでも、でね、あの黒羽さんとは今日連絡取れたみたいなのね、
今日昼間、はい、メール
大丈夫ね、
学大 FM の日ですけど、大丈夫ですかっていう、そのメールだけでしたけど、
ね、こっちも連絡よこせやったら、心配してるんだから、まあ、よろしくお願いしたいと思います、まあ、何事なければ結構ですけどね、
はい、
11月8日日曜日のね、学園文化さんも控えておりますことで、どうぞよろしくお願いしたいというふうに思いますけどね、はい、石塚さんには石塚さんで、またお時間に合わせてですね、お出かけいただけるということなんで、はい、そちらの方もよろしくお願いしたいなというふうに思いますね、はい、さあ最後になります、ちょっと長めになりますけどね、これで締めくくりになりますんで、で、よろしくご聴取いただければと思いますけども、臨時国会スタートにあたって衆議院議員海枝万里事務局さんがいただいていますね、臨時国会が始まり、鳩山内閣初の新、ごめんなさい、所信表明演説が行われました。私の第一印象としては、鳩山さんもだいぶ自信がついてきたなといった感でしたが、皆さんはどんな印象だったでしょうか。これはおそらくオバマ大統領との会談、G20 出席、訪韓、訪中しての日韓中の首脳会談、あるいは東京オリンピック招致のコペンハーゲン訪問、25日まで ASEAN 首脳会談等々と、席の温まる暇もないほど世界を飛び回った結果、各国首脳の頭に鳩山総理の存在が焼き付いたことが自信になって現れているのでしょう。その中でも人間のための経済とのフレーズは、目新しいもので、これまでのアメリカ型市場原理主義的な経済を国民の暮らしの豊かさに力点を置いた経済に転換させていくといったことで、その他にも特別会計など税金の無駄遣いの洗い出し、あるいは4年間は消費税の増税をしないなどの発言に対し、一方で具体策に乏しい相場的な発言であるとの批判もありますが、しかしそうした具体策については予算編成を終えた後で明らかにされるものと思われます。ただ一つ、斉藤新社長をはじめとした日本郵政の新、経営陣の発表には、元官僚の登用に代わって民間で有能な人材がいなかったのかと大変悔やまれます。私個人としては、国会で予算委員会の理事と党の仕事として、選挙対策委員長代理を任じられ、来年7月の参議院選挙の必勝に向かって頑張りますといったような内容でございますけどもね、まあそれこそそういった意味で言うとね、海江田晩里氏、学大 FA にもご出演の経緯が終わりなわけですけども、最近露出がどんどん激しくね、なられてです、昨日でしたっけね、今朝ですね、
はい、
今朝の TBS の朝の、番組だったのかな。はい、こんにちは、元気ですか。はいはい、はい、こんにちは。はい、元気ですか。ね、そんな風にして、はい、海江田さんがご出演になっておいでだったりとかね、あと何でしたっけ、はい、その国会の答弁であった、自民党の加藤議員とね、
はい、
いろいろ蝶々発信しているようなシーンがあってですね、なかなかこう頼もしいなと思ったりとか、その学 F に来ていただいた、ね、あの海江田さんがこういう風にしたと、はい、要するに、現場でと言いましょうかね、
はい、
現役でそういう風にこう政治活動を頑張っておいでだという姿はですね、学 F 的にも頑張らなきゃいけないのかなと、
はい
ね、
そうですね、
頑張っていきましょう、
はい、頑張りましょう、
ね、放送中にこう握手しちゃって、ね、はい、これがもう逆得と言いましょうかね。
あ、
まあでも特殊な関係性はまだこれからなんで、
これからなんですか。
これからなんですかって変な話で、まあ、それは別に、はい、あの対話ないんですけど、まあまあ、はい、リスナーの皆さんにはね、はい、いろいろとそういうこともこう、あの放送サービスとして楽しい、
サービス、
ね、サービスだろうかどうか、よく私にとっての個人的なサービスかもしれませんけど、はい、まあまあこんなこと言いながらちょっと頬を赤らめながら
です
ね、お送りしております、学大 FM でございますけどね、はい、まあまあしかしですね、いろんなもうそういった意味で言うと、どうですか、もう季節がどんどん移ろい変わっていくようにしてですね、 まあ、世の中も政治も経済も変わっていくじゃないですか。
はい、
どうですか、
ですね、
あ黒羽さんの中で。
難しいですね。
ねえ、
もうなかなかついていけない。
ついていけなくて。
もうお年寄りみたいな言い方します。
いやいやいや、そんなね、もうお年頃でもないんでしょうけど、でもなんかこう、どうですか、これからまた黒羽さん個人としては冬に向かってみたいな。なんかそういったこういう予定とか、はい、もうハロウィン終わっちゃって疲れ切ってんじゃないですか。
いやいや、そんなことない。まだクリスマスがありますから。
クリスマスがあるから。
そうなんですよ、
ねえ、はい、お仕事的にはどうなんでしょう。舞台とかその CM とかドラマとかいったようなことで言いますと。
そうですね、まだ相変わらずやっぱ映像の方が多いですね。
なるほど、はいはい、ちょっとそれはもう PV だったりとか、
PV、そうですね、
カラオケの感じのやつだったりとかね。
カラオケなんかもあと 1,2 年ぐらいで多分流れるかなって。
いいですね、いいですね、はい、楽しみですね、そういうのはね。自分でやっぱりある種その、はい、お仕事の大小だとか、はい、そのまあ、ギャラの低い高い関係なしに、はい、そういうものがこう作品として残されてるのは大変やっぱり自分としても、はい、ありがたいですし、大事にしたいことですよね。
はい、
はい、まあまあそんなこんなでね、はい、本日の書き込んだメールの紹介で、ね、随分こう長くなってしまいましたけども、本日の1曲目はですね、はい、先ほどからご紹介のレッドウィングプロモーションさんからね、大変もうそれはもうそういった意味で言うと市野さんのご紹介から始まってね、こうやってクローバーさん、はい、でまあ、その今回もこれからおかけするですね、レッドウィングプロモーションさんからご紹介で過去楽曲にもご出演いただきました、まあ、トイボックスさんのナンバーをおかけするわけなんですけども、はい、彼らも今アメリカにおいでなわけですね。
あ、アメリカに。
アメリカのアリゾナの方だと思うんですけど、
はい、
そこにおいででいながらですね、
はい、
まあまあこれは別にそのオープンにするあれでもないんですけども、あえて逆にオープンにしとかないと、はい、他の皆さんに伝わりませんので申し上げておくんですけども、
はい、
要するに何を言いたいかというと、そういう学園部つながりのご縁でお世話になってたりすることがあるとか、それがありがたいといった意味で申し上げたいんですけども、
はい、
アメリカにも行っちゃった人だから、
はい、
それだけのご縁でもう なくなってしまったらなくなってしまうみたいな。日本にいたってね、ご縁がなくなっちゃう人がいくらでもいるわけじゃないですか。
はい、
まあ、と言ったところで、私がご縁を作ったというかお願いしたわけなんですけども、
はい、
なんとその彼らはそのアメリカにいながら学芸法を応援してくださってるっていう経緯があるんですよ。
ああ、嬉しいですね。
ねえ、それは何かというと、今回の、今度のほら、このコロラド、コロラドの、コロンビア レストランのエルドラードっていうお店のオーナーがとにかくコロンビア人の方なんで、
あ、はい、
日本語は片言しかいけないじゃないですか。
はい、
その代わりといっちゃなんですけど、ソビエトだとか ロシア語だとか、フランス語だとか、スパニッシュ系のスペイン語ですか、
はい、
それはもう堪能なんですよ。で英語もまあぼちぼち、まあ、やっぱりいけるわけですよね、
はい、
ところが日本語が喋れないんです。
あ、
だからそんなことで、はい、日本語が喋れない部分をなんとかそういうふうにして、あとどうぞやってください。はい、こんにちは。はい、
よろしくお願いします。
はい、どうぞ。はい、どうぞどうぞ。はい、どうぞお持ちになってください。はい、まあまあ道行く方がね、立ち止まって写真を撮ってもいいですかみたいなことでね、撮っていただくわけなんですけども、
はい、
こんな形でそういうふうなご縁がまたどんどんどこでどういうふうに広がっていくかわからない中で、
はい、
先ほどから申し上げました、そのトイボックスの皆様ですね、
はい、
その要するにそのコロンビアレストランの親父が日本語ができないんで英語でやり取りしなきゃいけないわけですよ。ところが彼らは直にそこにいないんで、どういうことをお願いしたかというと、その結構やり取りするのに、
はい、
まあ要するに向こうは契約社会ですから、
はい、
その例えば、まあ、めんどくさいことようですけど、そのギャランティーをどうするとか、何時から何時までにこう出てってくれとか、
はい、
で食事はあれをどうするかこうするかっていうことをある種紙面で やり取りしなきゃいけないんだと、
うん、
いうことになりまして、
はい、
私さすがにそこまで あの英語能力ないの でまたそういうブレーンの方ってなかなか探したって上手じゃないじゃないですか、
はい、
そこでトイボックスさんにお願いして、
はい、
なんとかそれお願いできないだろうか、
はい、
ってことでお問い合わせしたら、
はい、
もう一問二もなく、いや、やりましょう、大丈夫ですよ、
はい、
うん、それもや学芸さんの生き坊さんのためにですから、いや、今やりましょうって。
おー、すごいですね。
嬉しいじゃないですか。
いいですね、はい、
だからね、まんざらね、佐藤さんの連絡取れなくても役に立ってないことないんで、こういう言い方したら、こういう言い方したら大変失礼ですが、いや、逆に言うと佐藤さん、もう佐藤様ですよ、
はい。
彼がそういう方をご紹介してくださったから、はい、学芸もこういうイベントがね、またスムーズに、はい、まあ、行くのか行かないのか分かりませんけども、はい、大いに助力してくださってる部分で可能性が高いと、
はい、
私だけの一人の力じゃなかなか到底そうはいきませんもん、
は
でしょ。
やっぱ縁って大事ですね。
大事ですね。
本当どこでそうやって広がるか分かんないですからね。
大事にしようね僕たち
も。大事にこれからねなんか変な雰囲気になっちゃいました
いやいやいや、それはそれでさておいて、でもどうですか、お芝居とかやってて、はい、まあご縁といえば夫婦の縁って言いますけど、
はい、
あのよくありますもんね、変な話、そういうこう、いや別に私はそれであの遠回しに粉かけてるわけじゃないですよそれじゃないけど、よくあるじゃないですか、はい、主役とそのヒーローヒロインが一緒にこう、はい、なんかこう結婚しちゃったりするなんて話よくありますもんね、
はい、
だからその舞台で何か、はい、舞台のご縁でこう一緒に結婚しちゃったその俳優と、はい、女優の方とかね、
はい、
男優女優の方とか終わりだったりとか、
はい、
どうですかこれまでそういった時の恋のなんか浮き名を。
でもやっぱり役に入ると、うん、やっぱこの人が好きってこう思い込んじゃうんで、
でなきゃいけないわけでしょある意味、
まあ、そうですね、
逆に言うとね、はい、いやだからこの人と思いながらやってたらお芝居成立しないだろうし、見てる人に失礼だもんねそれはね、
はい、
だそういう気持ちが高じて、どうぞよかったらチラシでもお持ちになってください、どうぞどうぞね、まあ、そんなことでね、いろいろご縁があるんで、はい、そのトイボックスさんね、はい、そんなことでもう本当に学芸不的に、ちょっと遠く離れていてもですね、何かとまあ縁の下の力持ち的に ご協力ね、ご助力いただいているところから、まあ、学芸不的にはこんな形でしかね、あのご恩返しができないというふうなことで、はございますので、せめてねトイボックスさんのナンバーをですねこちらでおかけして、でもそれはそれでこちらでも応援させていただくというふうなことでね、はい、わずかではございますけどお答えさせていただければなというふうに思っておりますけどね。そんなこんなでそれでは聞いていただきましょう、トイボックスさんのナンバーですね、5 to take off から1曲目聞いてみましょう。で聞いてきましたね、トイボックスさんの元気なナンバーで、これはもうライブへ、まあ、その日本での東京公演といいましょうかな、ツアーで、日本にいらした時にですね、トップのナンバーとして、ね、よく演奏しておいでだった曲じゃないかなというふうに思いますけどね。私も実際に、大塚の方のあれは何というライブハウスでしたか忘れましたが、そちらの方で、まあ聴かせていただいたことがあったんですけどね、本当に、彼ら自身が何でしたっけね、それこそあのオールナイトニッポンの上田晋也さんの番組の知ってる24時でエンディングでかかってた銀杏ボーイズっていいじゃん、あれの夢で会えたらだったっけな、ああいう感じの曲の印象をもうすでにお持ちの方が多いかもわかんないけど、彼らっていうかな、このボーカルのようさんが特にその銀杏ボーイズ大好きなんて、そんなこともあって、なんかまんざらね、俺とそういう意味じゃ、ほら俺は上田さんとのね、まあ、そういった番組関係の、まあ、その曰くが全くないわけじゃない ということで言うと、それもまた一つご縁があるのかなみたいなことでね。だからイオさんにそれ言ったの、俺がね、もしそうやって上田さん経由でまたお付き合いができるようになったとして、でもその銀南ボーイズさんとコネクション持ったら、ヨウさんに真っ先にお知らせするからねって、いやもうキーボーさん早くちょっとネットワーク作ってくれよみたいなことで言ってたりしたんですけどね。まあまあそんなことでね、いろんなご縁が広がって楽しいね、そうなるとね、
はい、
ね、はい。何そんなに、
いやいやいや、
どうしたの、いや今尊敬の話、本当木村さんってそんなすごい人だったんだみたいなことかな。いや、まあ、そう思っていただけると大変ありがたいですけど、ね、は
い、
ただぼーっとしてただけみたいな。
そんなことないです。
大丈夫でしょうか。
大丈夫です、はい、
いやもうなんて、別に B 型の人が悪いとかそういうことじゃないですけど、今もう学園 B 型のあれは何ですか、 B 型人口高いですからね、非常にもうそういった意味で言うとね、はい、まあまあそんなことでね、いろんな方がおいでだったりするでしょ。道行く方もね、道行く方もさっきまた、はい、ここでね長らくやってるとね、はい、またあれですよ、 J リーグおじさんっていうのも撮ってたりしますからね。あなたちょっと今、はい、見過ごしたと思うけど、
はい、
J リーグのほらブルーの、
はいはい、
あれに
ユニフォー ム、
はい、でこうヘルメットかぶって白の、
はい、
それでなんだっけな、そんなコスチューム短パンだったりするのかな、
はい、
そういうおじさんがねここ名物おじさん撮ったりするの。
そうなんですか。
そう
なんです
。
先ほど
今撮ってた、今撮ってた。
あ、本当ですか。
今撮ってた。またひょっとしたら U ターンしてくるかもしれない。
そうなんですか。うん、
まあそれだったらご覧になってください。
はい、
私の名物的に言うと、私が言うのも変な話なんですけどね。
はい、
まあそんなこんなでね、こんにちは、どうも。いやいやいや、だからね、あ、またいた、はい、こんにちは、どうも。はい。いやいや、面白いなと思うのは、で、これね、またちょっとこう、毎度言ってることなんですけど、金曜日放送だったんですよ、今まで。で、それはほら、火曜日放送にスライドしてきたじゃないですか。
はい、
だから、そういった部分で言うとね、あ、いらっしゃった。
あ、ほんと。
いた、
はい、
メケだ、
はい、
そう、あの方。あ、はい、そう。だから、そういった部分で言うとね、ちょっと新規のお客さんって言ったら変なんだけど、そういう風な目でご覧になっていかれる方が、またこうどんどん増えてるのかなっていう部分でね、非常にこう面白いなというふうな部分で、でね、あれでしょ、
ブルーが眩しいですね。寒くないんですか。
そう、だからいろんな方がね、やっぱこうおいでだったりするのが楽しいじゃないですか、そういった部分で。
そうですね。
また見ていただく方はまたさまざまいろんな印象でね、はい、そういった部分で言うとね、意外とね、金曜日からこの火曜日にまた移ってきたこと自体がね、
はい、
逆に言うとこのリアリティさんが入られたことによって新しいこういろんなこう効果がまた出てきたりとか、訴求力が生まれたりするんだとすると、逆に言うと学園にとってラッキーなことなのかなというふうに、まあ解釈させていただいたりとか、
はい、
また今日ほらこの店長さんのね、前田さんとお知り合いになれて、いろいろとまたそのコラボレーションさせていただいたりとか、また店長ご自身でこう参加していただくみたいなこともあってもいいのかなというふうに思ったりするんですけどね。はい、まあそんなこんなで学大 FM 的にはまあそうこうしているうちにですね、あっという間にまあ時間どんどん過ぎていくわけですけども、一応レギュラーのコンテンツとしましては今日の時事ネタということでね、ご紹介しておきたいと思うんですけども、10項目ぐらい読み上げますんで、気になったニュースがございましたらね、それについてコメントをいただければというふうに思いますね。普天間移設県民の理解前提衆議院予算で、予算委で、首相、一方小沢幹事長、俗議員的癒着をなくす、民主党が陳情を管理するといったような内容でございましたりとか、マイケルの映画 This is it 2週間上映延長ということがございましたりとか、続きまして韓国だけ、遭難の小5というのはまあ小学5年生でしたね。死因は低体温症、転落で怪我の可能性。続きまして ATM で引き出した男の画像を公開、千葉大生殺害で県警ということがございましたりとか、百貨店5社回復見えず、10月の売上高 7% から 13% 減。一方これはプラス J っていうのが何かちょっと僕分かんないんだけど、なんかそういう企業が終わりなんですかね。あと好調ユニクロ勢、ユニクロ勢い持続、続きましてマックは最高益ということがあって、まあ、だから要するにそのデパート百貨店は大変だけども、こうやってユニクロだとかマックとかが高収益上げてるということなんでしょうね。続きましてブリヂストン F1 タイヤ供給は来シーズン限りと、だからここタイヤの方はまあ逆に言うと景気悪いぞと ということですよね。で、まあまあ、今日はまたちょっとね、プロ野球にうるさいのが一人来ておりますけども、プロ野球日本シリーズ第3戦、ブッシュ前大統領が始球式ということでね、今更ブッシュが来て始球式してどうするのかなと思ってたりしますけど、まあこれはこれでありなんでしょうね。続きまして、まあ日本の総理が向こう行ってなんか投げてたりしますからね、そういう始球式だとかなんとかってね。続きまして、BPO 韓国真摯に受け止め、ミノさん、これミノモンタさんですよね、TBS の番組で謝罪。続きまして、これもテレビネタでございますけど、焦点視聴率、関東は 27.1%、 円楽さん忍ぶ。最後にモスバーガー、野菜詰め合わせなどを楽天市場で直販。ドトールは日本レスがカフェレストラン27日に東京進出といったようなところでピックアップをしてみましたけども、さあいかがでしょう。
もうやっぱりなんといっても日本シリーズですね。
日本シリーズ
ですね。
はい、いかがでございましょう。やっぱりでも、はい、いろいろニュースソースある中で、はい、やっぱり野球、
野球結構見ますよ。
ほら野球娘、はい、また一人目来ちゃった。野球娘、どうですか野球でも。しかしそういった部分でいうと今はまあ巨人、何でしたっけ、日ハム、
日ハムですね、
はい、まあどちら応援ということもまあはっきり言って問題なければあれなんですけども、
いやもう巨人ファンなんです。
いやもうそれはもうはっきりと、
実家は所沢なんで西武なんですけどね
本当はどっちやねんって話ですけども、
まあね、セリーグなら巨人で、セーブなら、みたいな。
なるほどね。
ちょっと使い分けで。
そうですか。はい、まあまあ、いかにそういうね、野球ファンが多い中で、はい、ね、まあいろいろこう、おしゃべりになりたい方もおいでなんでしょうけども、またそれはそれとして時間をまあ新たにお作りするということで、はい、今日はまあそういう時間の枠もございませんこととって、まあコメントをいただくこともないわけですけども、はい、巨人ファンで。
はい、
そうですか。でも、これまたほら、なんですドラフトで。
はい、
西武にまたその菊池雄星君が入ったりとか、いろんなことでまた毎年、毎年ニュースでこう見に合っていくもんですな、
はい、
そういった部分でいうと、私なんかも野球からちょっとはめっきり離れちゃって、はい、あんまりそういったこう事情とかもまあ本当にこう一通りのことしか、よく分かってないわけなんですけども、それにしても、巨人ファンということになると、
はい、
これはもう王道でございますけどもね、やっぱり誰、うん、なんか坂本だとかなんかいろいろでしょ、はい、安倍さんがどうしたとか、
はい、
その辺で言うと個人的なファンでこの人みたいなことなんでしょうか、それとももうそれこそ原監督の当時から好きみたいな、そういったことなんでしょうか。
やっぱり原監督ですね。
そっち行きますか。
はい、
あ原監督、
あの長嶋監督が、ね、
はいはいはい、
で監督、そこからあの原さんに移った時の、
うん、
もうあの原さんのちょっと目に涙をため
て、そうですかね、まあまあその頃からファンということになるともう生粋に近いですわね、
はい、
まあ、王道と言いましょうかね。
うちのまあ母もね、うん、まあ、原さんあの選手の頃からもう大ファンでしたので、
おそうなんだ、
親子で、はい、応援してます。
そうなるとしかしどうやってその例えば西武、本当は本来の地域性で言えば西武とか応援した方がいいわけじゃん。
そうなんですよね、まあ、優勝すると安くなるので
、は
い、ちょっとそれが狙いなんですけどね。
分かりやすいな、それ、まあ、それは、まあ、それは巨人ファンじゃなくたってね、にわか巨人ファンでそういうふうにこう、はい、優勝したらね、実態的にそういう、こう、デパートの安売りがいいとか、
はい、
なんかそういうキャンペーンみたいなのがあったりとかでね、
はい、
女性の方はそういう楽しみがあるからいいんでしょうけども、
はい、
それにしてもまあどうかな、今も巨人 の, その視聴率だとかそういったことになると、今それこそこちらにあります同じ日テレでも円楽師匠が亡くなった時にそれがまあ 27.1%、
これはすごいですよね。
これはすごいですよね、はい、やっぱりその人望がそれだけ終わりだったっていうか、はい、人気があったということには違いないんでしょうけども、はい、一方巨人日ハム戦なんかなんですか、17% とか 20% なんか、とてもいかなかったでしょ。
今そうですね、もう視聴率がね、もう全体的に落ちてるんですよね、野球とかも。
そうなんですよね、だからまあそういった意味で言うと、またそういったこう野球がそういうのを蘇生してくるのがね、またその楽しみだったりとか、ぜひそうあっていただければなというふうに思ったりしますけどね、
はい、
さっき山ちゃん、
はい、
お花持ってきてはった、
はい、
これからシリーズ行くって言ってましたけど、
そうですね、
うん、
どちらでやる、あれですかね、
今日ドームでしょ、ドームでしょ、
で、うん、
だってこれから札幌行ったって間に合わないでしょ、
そうですよね、
もし試合があるにしても多分ですよ、で飛行機で行ったら間に合うのかな、どうですか分かりませんけど、
うん、
だからそういった意味で言うとね、
はい、
黒川さんなんかは 球場にその年間のうちに何回かやっぱお好きだっていうことなんで、やっぱりこう足を運ばれたりとかそういうことってやっぱ終わりだったりするんでしょうか。
最近はあんまり行ってないですけどね、
うん、何
年か前はよく東京ドームは行ってましたね。
ということはもしチケットがあるよとか一緒に行かないみたいなお誘いがあってスケジュールさえ合えば、
はい、
どんどん出かけて行きたい方
もう、はい、
あらまた、
やっぱ実際見る方が面白いです、テレビで見るよりかは。
あらまた、そういうのを引きつけるとまたね、はい、いろいろこうなんか燃え上がっちゃうやつがいたりなんかするんで困っちゃいますけどね。野球ファンもいろいろ言いますからね、はい、まあでも最近のはダメ。
ダメですか、
うん、最近ダメだよ、ね、
なんか聞こえてきました。
ダメ、荒ぶってるからダメ。荒ぶるロッテファンみたいなことになってるから荒ぶっちゃってんでダメ。はい、まあそんなことさておいてですね、そんなまあだけどいろいろ、まあ本当にさっき冒頭で申し上げましたよね、どんどんそのマイケル・ジャクソンの孫さんが亡くなってどうだとかね、もうそれこそもう何ですか、いろいろまあその商店のね、円楽師匠が亡くなったりとか、まあいろんな状況ある中でございますけどもね、皆さん的には本当にどうぞ、私も一言ではございませんけどね、十分にまあ安全と体調には気をつけられてね、日々の生活を無事に過ごしていただければなという、これがますます寒くなってくる、将来インフルエンザとか言ってるじゃないですか、
はい、
ね、十分に気をつけたいものでございますよね。
そうですね、
はい、皆さんそんなことでどうぞ本当に、自分に気をつけてですね、お過ごしになっていただければなというふうに思いますね。はい、そんなことで今日の時事ネタは終わりましたところで、 CM に続いて、今日新サブパーソナリティですね、就任していただきましたクローバさんのコンテンツのコーナーというふうにさせていただきたいなというふうに思いますよ。
春夏秋冬、四季折々を通じてプライベートタイムに様々な愛のシーンを彩った、そんな音楽をお届けします。流れる音楽がドラマに変わる、平日が休日に、日常がまるで映画のワンシーンのように出会うことができるでしょう。そんな至福の時間をあなたにお届けするミュージックショップ KO レコード、電話番号03-3716-1951、03-3716-1951、ホームページアドレスは http://www.musicshop-ko.com/ です。 KO レコードがあなたと素敵な音楽との出会いを演出します。
千葉からやんちゃ坊主が何し邪魔しに来ちゃうかお前は。まあいろんなことがあったりなんかしながらの学大学ではございますけどね、ここはですね、本日レッドウィングプロモーションさんから学園への、ね、正規加入をいただきまして、第一週目、放送担当をしていただくことになりました新挑戦サブパーソナリティのクローバーユミさん担当放送ということでね、今後クローバーさん的にはご自身のコンテンツをですね学園の中で持っていただいて、まあ、その番組の中にて、リスナーの皆さんとそれらを共有するような形で楽しんだり学習していったりとかいろんな形でまあ、お送りしていきたいわけなんですけども、それにしてもまあ何でしょう、本日はまだね、レギュラー放送第1回目登板ということなので、そちらを早速こうご披露していただくというふうなことはなかなか難しいんではなかろうかというふうなことでね、クローバーさん的に例えばまあそれをどんな風に今後していかれたいのかとか、まあ、個人的にプロフィールもねまだよくご存知じゃないという方もおいでかもしれませんので、例えばまあそのクローバーさん の, そのご職業だったりとか趣味だとかね、そういったこうどんなタイプの男性が好きだとか、それはいいんじゃないですか。まあそのいろんなことをお伺いしつつ、今後そのコンテンツをそういうどういうような形で、まあ、行っていったらいいのかとか、その方向性をお伺いするとかですね、できたらというふうに思うんですけども、さあさあクローバーさん的にはどんな印象をお持ちでしょうかね、アイディアとお持ちでしょうか。
まだちょっと考えてる部分なんですけど、家電にハマってるのでちょっと家電芸
家電芸人、今だってお嬢ちゃんの家電芸人もいたりするの？お男の子のさ家電芸人っていうのは結構いっぱいいたりするじゃないですか、はい、なんかこう笑いの方でね、
はい、
土屋なんとかさんだとか、はい、あとシュートリアルの誰それだとか、
徳井さんとか、そうですね、
あと知ってんね、またあんたも
俳優出た後、あの細川茂樹さんとかですかね、
おう細川隆さんね、
細川隆さん
は違う、はいはいはい、はい、うんうん、北の酒場通りにはみたいなね、もう思いついたままやってますけども、
あ、
そうですか、いっぱいうあの、それはさておいて、まあ、やっぱり家電芸人バイリーって言いましょうか、今もう家電そのものがもうなんかムーブメントみたいになってますからね、はい、この前もう池袋の方でしたっけ、
はい、
あれは
ヤマダ電機が新しく、ね、
はい、できちゃったりなんかして、もう行かれました？
はい、行きました。
もう行った、
はい、
これは家電芸人だわ、
ね、少しの
これは家電芸人だわ、
はい、
いかがでしたか？
いや、やっぱもうオープンセールやってましたね、
うん、
で、あのビッグカメラがね、
はい、
あのビッグカメラもリニューアルオープンをされたので、
うん、なるほど、
今も
負けじと
競争に、はい、
おーおー
入ってましたね。
いやいやいやいや、それはだってもうズバリそれでいけそうじゃないですか。
そうですね、狙い目です今。
いや、狙い目じゃなくて、はい、あなたのコンテンツとして、
私のコンテンツ忘れてました、
何聞いてまんねん
夢中になっちゃって、
はい、
はい、
うん、だからそういった部分でもなんか今の熱いトークと、
はい、
なんかそのあなたの持ってるその独特の、まあ、その情報だったりとか、
はい、
そういったことだけでもなんとなくこう家電的な話っていけそうな雰囲気じゃないですか。
そうですね、今、
うん、だってそういうの、はい、いやいや、いちいち聞いてないっていうそっちはもういない人なんだから、うん、だからそういった部分でいうと、はい、その家電での、はい、なんでしょうね、まあまあ、そのお店単位でのあれでもいいですし、
はい、
家電というテーマでもいいですし、
はい、
その特にこうあなたがこう興味と関心があるアイテムがおありだったらそれでもいいんじゃないですか。
そうですね、まあ、例えば、ね、今あのこれから、まあ、テレビも、ね、地デジになるので、
はい、
まあ、テレビを買い替えるって方とかもいらっしゃる。
なるほどなるほど、はいはい、またそう薄型だったりとか液晶だったりとか、いろいろあるわけでしょ、はい、
そうですね、
うーん、はい、なるほどなるほど、
まあ、プラズマテレビ、
プラズマ出ましたね、
はい、液晶テレビの違いとか
あるんですね、
何がどのメーカーさんが、うん、おすすめかとか、そういうのをちょっと
分かってる、いいじゃないですか、学F にはちょっとこれまでなかったあれですよ。
そうですか、
はい、だから今まではね、
はい、
なんか街をこうレポートしてみたりとか、
はい、
お店屋さんですよね、
はい、
それとか、まあ、そのお酒とおつまみをね、
はい、
どうかっていうふうなそのアイデアをいただき、リスナーの皆さんにこうアイデアいただきながら、
はい、
それをこう、まあ、なんでしょう、その今番組の中でね、そういったものをこう楽しんでみませんかとか、
はい、
あと一ノちゃん的には、いろんな方をこう、まあ、インバイトしてくださって、
はい、
そういう形でゲストの方と一緒にこうやっていくみたいなことがあったり、まあ、森下明美さんなんかも、まあ、いろいろゲストの方をお誘いいただくと、で5週目のサッパーの小藤さんなんかはご自身がその園芸って言ってもあれでしょ、お笑いじゃなくてお花の方の園芸、
はいはいはい、
そういうのをこうやっておいでになったりするんで、それをいろいろとそこをご紹介してくださったり、そのお話を聞かせてもらったりとか、
はい、
いろいろさまざまある中で、
はい、
家電はなかったな。
家電ちょっといいと思います。
いいですよそれ、例えばだから女優さんならではという部分で言うと、
はい、
ちょっと遠い話になっちゃうかもしらんけども、
そうなんですよね、
女優が語る家電みたいな
そうなんですよ、
女優家電みたいな
でも実はですね、ちょっとあのイベントとかのね、
はい、
あのお仕事、まあ、MC のお仕事で、
はい、
まあ、ちょっと量販店の方に行ったりとかしてたので、
絡みあるんだ、
結構詳しいんですよ、はい、
なるほど、ちょっと話途中ですけど、
はい、
いろいろとねこちらにもあのゲストの方お越しになる中で、
はい、
それこそシンガーの方、女優さん、
はい、
まあ、スポーツマンの方、いろいろお越しになるんですが、
はい、
確かにアイドル系の方だったりとか、
はい、
まあ、そういう、なんでしょうね、レースクイーンやっておいでるような方は、
はい、
そういうイベントに参加される方が多いので、向きが多くて、
はい、
そのイベントの何かの間に、例えば、まあ、要するに幕張なら幕張に行って車に詳しくなっちゃうとか、
あ、はいはい、
あのそういう電なんですか、そういう、まあ、サーキットはサーキットに行って、ね、
はい、
そういうもののね、いろいろそのいろんな選手のことを詳しくなったりとか、
はい、
まあ、例えば、まあ、競輪なら競輪のとこ行きゃ競輪のことに馴染んじゃったりしますわね。
そうですね、はい、
それと同じで、はい、やっぱりお嬢ちゃんもあっちこっちそういったことで、まあ、営業だったりとか、はい、いろんなお仕事行く中で、はい、その家電とかでやってる中でついぞ、はい、門前の小僧で何かそういったものが身についてしまったことがないわけじゃないと、
はい、いやもう一から勉強しますからね、
うん、なるほどなるほど、
自分の宣伝するね商品とかはもう全部調べた上で勉強した上でもやります
からね。あやこちゃん、そうなんだ、それはだけどなんかやっぱりそのあやこちゃんなんかね、はい、リアルなあやこちゃんねリアルな情報だから、
はい、
生だもんね。
そうですね、
おそうかそうか、
お得情報が結構いっぱいなので、それをまあちょっとお伝えしていただ
きたい。例えばなんかちょっと今目新しいところって言いましょうか、はい、ピンとこう来るようなところで、はい、なんかありましたらちょっとお知らせいただけたら、さっきのテレビ情報じゃないですけども、うん、
テレビ情報、
うん、
テレビ、
いやその液晶がどうしたりとか、
あ、はいはい、
例えばじゃあもっと広域にですねいろいろ話していくと、今、ま
あ、
やっぱパソコンかな、
あ、はいはい、
一番その主力といいましょうか、その動きがあるとかっていうことになると、はい、この前もほら iPod じゃなくて、Windows の新しいソフトが出たとかって聞いてるんですけど、
はい、出てますね、
うん、はい、この辺もいける、
パソコンはまだちょっと
パソコンはまだそうなんです、シェア以外、
はい、
うん、ということになると、まあ、洗濯機、冷蔵庫、うん、まあ、テレビ、
はい、ね、掃除機とか、
掃除機か、
はい、
あ、ドイツ製のドローンとかやっぱあったりすんだよ、そういうの、ずいぶんゴージャスなやつがね、
ダイソンとか、
ダイソンってよく聞く、俺でも聞くもの、はい、あれなんかこう、ベーンとこうその吸い上げる力がすごかったりとか、そんなことなんでしょ、
そうですね、ちょっと音が大きいんですよ、
うん、音がでかいんだ、
半端なく大きいです
よ、あれれれれれれ。
海外製なので、
うんうん、
はい、やっぱ日本製のものってね、やっぱ日本に合わせて作ってるので、
はい、
結構やっぱ静かにね、うん、もう音は静かにとか、うん、ベッドの下とかをね、うんうん、吸い取りやすくするとか、そういうところに使われてるけど、やっぱ海外製はやっぱそこまでね、
あ、そうか、なるほどなるほど、
そういうのでやっぱまた商品に、
はいはいはいはいはい、はい、はい、アメリカだけじゃなくてヨーロッパもそうでしょうし、はい、それもインドも中国もそうなんですけども、
はい、
要するに文化の違いで使ってる、はい、あれもアイテム自体も、はい、何かこのその製品自体の、はい、こだわりとかそういうのが違ったりしますわね。
そうなんですよね。
例えばほら、はい、分かりやすく言うと携帯なんて、はい、中国だとかもっと、まあ、どことか要するに日本以外のところは、はい、こんなゴテクサゴテクサ機能がついてるところがほとんどないらしいじゃないですか。
あ、そうですね、ね、シンプルでね、
らしいですよね、
はい、
だとするとなんかそういうこう、日本ならではのそういう こだわり感みたいなものが、はい、教えていただいたりとか、はい、またその海外のものは海外で、はい、こんな性能はこっちは優れてるんですけどこっちはちょっとダメかなみたいな話とかも非常に興味深いですよね、
はい、やっぱそのね、まあ、製品とかもそうですけど、
うん、
もうやっぱり日本製のものも良ければ海外製のものもいいとか、
うんうん、
物によってやっぱいろんなのが出てくるので、
なるほど、
はい、
あ、
結構知っとくと便利ですよ。
でもどうですかその中で何度もこう同じことを聞くようですけども、
はい、
やっぱり今一番関心がおありのそういう家電製品っていうと、
はい、今やっぱテレビですね。
テレビですか。
テレビはもう今結構買い時なんですよ。
はい、おいおいおい、リスナーの皆さん、なんかもう、ずいぶんなんか、もうすでにコンテンツ入ってるよ、これ。
もう、これから年末商戦に入って
る。お得情報はなんか聞けそうだ。
今、量販店で今、もう、これからどんどん安くなりますからね。
うん。
はい。
ほう。
セールにかけて、はい。
あ、そうなんだ。ね、もしそれは例えば、シーズンが、あれして、
はい、
これでほら、その優勝セールだろう、なんだろうっていうことになったら、
はい、
余計安いものがこうね、いい感じで手に入るみたいなことになるかもしれんし、
はい、
そうですか。だとすると、
はい、
今はどうでしょう、自分のところでもご自身のところでも何かそういうものをこう買い替え時期だなみたいなことがあったりするんでしょうか。
今ほとんど買っちゃったんですよね。
買っちゃった
買っちゃったんですよ。
例えばそれどんな感じのものだったんでしょうか。
プラズマテレビも買いましたし、あとスピーカー
どれだけ家電好きやねんって、
もそうですし、エスプレッソマシーンもそうですし、
あらあら、
掃除機と洗濯機と全部買いましたね、一通り。
はい、お嫁入りが近かったりとか。
まだまだ、もう家電が恋人みたいな。
家電が恋人なんだ。切ない。
切ない。
切ないとか言ってますよ。
はい、
うん、そうですか。
はい、
でもなんか楽しそうじゃないの、それはそれで。
楽しいで ですね。
ねえ、
はい、
俺なんかでもね、もっとね、個人的に言わせてもらうとね、
はい、
あの13ミキサーが欲しくてね。
ああ、はいはい。
あの体をやっちゃってから、
はい、
やっぱりその健康にいいものをね、
はい、
なんか摂取しなきゃダメなのかなっていうんで、
はい、
どうしても俺野郎だから、野菜とかね、こう果物を摂取する機会が少ないんですよ、もともと。
はい、
だからそれでそのやっぱああいうものでほら砕いて、はい、なんか食べたりとか摂取するようにすれば、はい、まあ身につきやすいのかなと思ったりして、前々から考えてるんですけど、
はい、
だからそれどこで何を選んでいいのかわからなかったりとか、
はい、
あの今度はちょっと13ミキサーはちょっとお願いします、
ね、ミキサーも出てますよ今皮ごと入れて全部、ね、ミキサーにかけられるものとか出てますからね。
はい、皆さん聞いててくださいよ。
丸ごと
そうですか、いけますか、
はい、オレンジとか丸ごと入れてもそのままちゃんとジュースで出てくるっていうの。
あ、そうですか。できたらあんなのもちょっと粉々にしてもらえないですかね。ちょっと邪魔な時は粉々にして、でまたなんか粒子になったやつをですね、あのこうスタートレックみたいにこう蘇生させてみたいな。そんなわけにはいかんけども。あ、そうですか、
はい、
それと面白い。
奥深いですよ。
いいじゃないですか、結構、はい、面白いと思いますよ、
はい、
例えば女優さんなら女優さん話はそれはもう当たり前っちゃ当たり前なんで、
はい、
それは女優さんならではのそういうものはいいんですけど、
はい、
そうじゃなくて、女優さんならそれ何みたいなギャップを楽しむという部分でもね、
はい、
あんな綺麗な顔してそれなんかその掃除機械みたいなとかね、あ、もうなんだろう、そういうこう舞台で綺麗な衣装を着ててね、
はい、
あ、それでこう13ミキサーがいいみたいなとかね、いいじゃないですか。
そうですね、やっぱり身近に感じられるっていうものを伝えられたらいいかなってちょっと思ったので、
例えばパネルヒーター、これが寒くなってくるとね、あれだとか、
そうですよね、
あの、はい、ヒーターのエアコンですよね、
はいはい、
そういうことがあったりとか、意外と身近で知ってるようで知らないってことになると、はい、その辺あるかもしれないんで、
はい、
ぜひどうぞ、
はい、
あのもし、リスナーの 方にもね、それちょっとこうまた投げていただいて、
はい、
あ、いいじゃないですかっていうことになったら、またそれは早速そんな形でね、やってやってみたいな、
ね、
あのご返信いただきたいですし、
うん、でね、まあ、家電好きだっていうのを、ね、
はい、
ここで宣伝すればファンの方から家電がもらえるかも。
山ちゃん、
山ちゃん、
家電今度はよろしく。お花もいいけど家電もねみたいな。
どんな意地汚いんですかね。
いやいや、それはね、あの放送してるものとしての特権としてなるからいいか。まあまあ、ぜひぜひね、あのそんなことも含めてですね、何か、まあ、あ、ご情報だけでもいいじゃないですか、お寄せいただくと、
はい、
俺こんな最近こんなの買ったんだけど全然使えねえとかね、
はい、
あ、これ買ったんだけどすっげえ、もうちょっと思ったよりもいいぞとかね、
はい、
そんなご情報をお寄せいただける、ついでに何かこう、
はい、
まあ、宅急便で届けていただくと、忘年何ですか、あのお歳暮代わり。まあ、冗談ですけどもね、まあ、できたら本当にそんな形で、まあ、今の話が、まあ、盛り上がったからというわけじゃないですけども、
はい、
もしよかったらそんなことでいろいろと、まあ、そのバリエーションのある中でコンテンツをどうぞ固めていっていただければなというふうに思いますね、
はい、
今後も次週また次回、
はい、
放送からも大いに楽しみにしておりますので、
はい、
よろしくお願いしたいと思いますね、
はい、
そんなことで、はい、本日はですね、それぞれの女性サブパーソナリティの新コーナーね、はい、それではですね、 CM を聞いていただきまして、そうだそうだ、学芸風情報としまして、
はい、
その学大学芸風文化祭が近いということがございますんでね、そちらのアナウンスメントもさせていただければなというふうに思いますよ。それでは石丸和さんの CM で。 ます、行われます、学芸文化祭について BBS 並びに日時通りでねご案内してまいりましたけども、いよいよそのイベントがですね週末に行われますことからね、まあまあそちらの詳細についてですねここのコーナーで改めてご紹介させていただきたいなというふうに思いますんでね、皆さんにはまあすでにご承知の方もいればと思いますけどもね、改めて、ご確認並びにですね、まあまあそんなことを踏まえた上でお手掛けになっていただければありがたいなというふうに思いますね。まずはですね開催日11月8日日曜日、テーマはですね学芸風文化祭ですね。まあ基本的なコンセプトとしましてはね、日頃の学芸風放送と違って学生時代の文化祭をモチーフとした文化と芸術と創造をイメージに、スタッフ関係者リスナーの方たちと共に一体となったさらなる交流とですね、親睦を深めていただき愉快に楽しむイベントになればなということで、考えていますね。当日の出演予定者としましては、シンガー一野亜由美、シンガーの高橋望さんですね、ミモザの皆さん、そして私、そのままことティーボーイと、で、まあ、お店のね、まあ、オーナーのエンリケ氏がですね、まあ、エンターテインメントとしては、それこそも母国で鳴らした、またあるいは、日本でもですね、高見山、関取のね、高見山関って、あの、ご存知で大きな関取、関取いたじゃないですか、
はい、
この辺にももみ合いがなんかあって、
はい、
で、あの、マルハチマータかなんかのコマーシャルで、リボイリボイなんてやったでしょ、あの CM の後ろで、はい、あの、天下のハットじゃなくて、なんていうの、あの南米風のハットをかぶって、で、ポンチョみたいなのかけて、ギター持って演奏してるのがそのエンリケさんなの。
あ、そうなんですか。
エルドラードの親父なの。すげえ有名な親父なの。結構彼ももう本当にそういった部分ではご自身が歌ったり踊ったりされるんで、
はい、
まあ、彼のそういったパフォーマンスもぜひですね、あのお店の状況に応じて随時ご披露いただくというようなことでご期待いただければなというふうに思うんですね、
はい、
時間的には会場が PM7 時から、開演が7時半、からだいたい夜の10時ぐらいまでを予定しております。で最終クローズが12時と、学芸文化祭的にはまあ7時半から10時、ね、そこからクローズの12時までは飲食ドリンクに関してはまあご歓談と自由参加ですけども、まあ、お時間の許される限り大いに普段交流のない方々とできる限りですね親睦や親交を温めていただければなというふうに思いますね。基本当日は貸切営業となります。ただし看板と案内を掲示しましてね、チケット購入と企画同意の上のご入場者の皆さんには、まあ、それはもう本当に間違いなくフリーで、ご入場可能でございますね。要するに当日券ありというふうなことでございますね。チケット料金が1500円、その他基本的には、まあ、ワンドリンクワンフードオーダー制となっておりますので、その日に、予定されましたメニューね、これはコロンビア料理になりますんでね、約3品ぐらいの予定になると思うんですけども、っていうのはあんまりたくさんそのバリエーションで対応できるっていうことが、できないのは大変申し訳ないんですけど、スタッフは何しろオーナーシェフ一人なんでエンリケさんが歌ってる間も誰もあの調理する人もいなければあのオーダー出す人もいなくなっちゃうんで大変申し訳ないんですけども、まあ、だから要するにそのご用意された料理を、まあ、その限定したものをね、はい、中から摂取し取っていただくというようなことで、自由に選択していただいた上ですねご飲食をいただけたらと思います。当日ライブの模様はですね VTR撮影によりまして、株式会社デイリーワークさんとね、編集の後ですね YouTube にてその模様をアップさせていただく予定になっておりますので、それはそれとして、まあ、お楽しみいただけたらと思いますけども、とにかく、まあ、当日のライブの、ね、臨場感を大いに味わっていただくという意味ではですね、ぜひぜひ当日にお出かけになっていただければなというふうに思いますね。だいたい集客的には予定として30名ぐらいかと思われますけども、ライブのステージ場所はですね、とにかくお店から出口入られて、なんかうなぎの寝床みたいにこう、なんか細長いお店になってるんですよ、
はい。
だからね、その入り口のところで引いちゃうと、全然もうそこで立ち止まったような状況になっちゃうんで、後からお客さんも入ってこれませんので、どんどんと、はい、あの前へ奥へと詰めていただいて、
はい、
一番奥がステージになっておりますんで、そこが一番いいお席になっていると思いますからね、どんどんと前へ奥へと詰めて、ご観覧いただきたいなとでいうことになりますと、そこが一番いい席になると思いますんでね、もう間近で学芸女性サウパーのね、
はい、
皆さん並びにこのサンママン 希望がですね、まあ、ご覧いただけるといったような内容になっておりますんでね、はい、こんばんは、いうふうなことでございますよ。そして、まあ、その日にはですね、当日演者の皆さんによるそれぞれの CD 販売、ね、即売、あとフライヤー等のご案内も、申し上げると思いますんで、そちらもどうぞ大いにご利用になっていただければなというふうに思いますね。場所は東京都目黒区中央町 2-36-10 コロンビアレストランエルドラードということでね、最寄りの駅は東急東横線学芸大学駅徒歩約5分、女性の足でもまあ7分ぐらいですかね。電話番号が 03-5721-3330、03-5721-3300 といったことでございますね。どうぞ皆さんお誘い合わせの上ですね、にぎにぎしくお出かけになっていただければなというふうに思っておりますよ。さあ、そんなこんなで、本日はですね、まあその日にですね、なんと申しましても、希望様の希望伊藤がですね、歌唱する予定になっております曲を、
はい、
前々からおかけしようと思ってたるわけなんですけども、いつも時間がなくておかけできないので、はい、今日はかけちゃいましょうかね。
あ、
もう時間ねえや。まあ、じゃあちらっとだけ、
はい、
新曲で中目黒の夜聴いていただきまして、エンディングに移らさせていただきたいなというふうに思いますよ。それでは、当日はもちろん生ですけどね、バイオリンの今座の坂本氏、バイオリンで私ギター弾きまして生演奏でお送りさせていただきますけどね、今日は、まあ、とりあえず、シングルバージョンで聴いていきましょう。中目黒の夜、新曲でございますよ。
西から中野の話、夜桜美しい目黒川、肩をすぼめて立ち尽くし、ガード下にも夢はある。別れの交差点、
兄さん、さっきから聞いてりゃ威勢がいいね。
当たりめえよ、
江戸っ子だってね。
目黒の生まれよ。
目黒っていや、目黒のサンマだね。
冗談言うね、サンマだけじゃねえや。魚と酒のうまい店。
魚と酒のうまい店。
そうとも、目黒川日の出橋そば魚常よ。
おお、目黒川日の出橋そば魚常か。
3710-9719 3710-9719 魚常でい。
うまい。
東映自動車、車保険、なんでも相談。東映自動車。東映
サンマンことキーボーです。
エンジョイ姫姉です。恋の街楽大、
聞いていただけましたでしょうか。
聞いてもらえましたよね。
私たち楽大を愛する2人で
この曲を頑張って歌ってまいります。
恋の街楽大、
どうぞよろしく。
ありがたいですけど、まあでも一番クローバーさんが盛り上がったといえば、
はい、
家電話ですかね。
家電話、
そうですね。そう、男の子話、恋バナよりも盛り上がったんじゃない。
はい、今はもう男性より人間ですから。
そうでもないでしょうけどもね。まあでも本当にそういった意味で言うとね、今日ももうなんて言うんでしょう、本当に。まあ、要するに経験とかね、そういった部分で言うと、その要するにその若い子はダメっていうんじゃなくて、
はい、
もうそれはもう人生経験も含めてね、
はい、
あのいろいろそういうこうキャリアを積んでおいでだという部分も含めてですね、なんか安心。
あ、そうですか、うん、あ、 ありがとうございます。
もう全然そのなんていうかな、普通に、かといって全然ね、私なんかでも若いわけですけども、やっぱりこう、なんだろうな、その うちのサブパーのお嬢ちゃんたちはみんなしっかりしてますよ、
はい、
だけど中にほらキャピキャピピーみたいな、あこの辺から声出してピキピキピキピーパッパラパーみたいな声出してるお嬢ちゃんとは違ってね、なかなかちょっとこう落ち着いたムードと、またその大人の妖艶な感じでね。今日もだから残念なのは下あのね、これ、はい、あのグリーンの、
はい、
これはニットかな、ニットじゃなくてチェックのね、
はい、
あのワンピースに下が黒のね、アダルトなこう、
はい、
あの
ですね、
ねえ、
はい、
それにあの下は皆さんミニなんですよ。
ミニなんですけど、ああ下にあのショートパンツ履いてるんで、
いやでもあそうか、はい、ショートパンツ履いておいでだけど、
そ
こがまたセクシーなんですが。まあ、足元が寒いんでどうしてもね、あの上着をもかけていただいている分はそれはまたもったいないっちゃもったいない気がしないでもないんですけどもね、あとで写真を押さえときますか。それはまあいいか、はい、まあまあそんなことなんでね、はい、とにかくレギュラー放送無難にこなしていただいたということでね、私も本当にホッとした安心ということもございますし、今後また大いに楽しみにしたいと思います。よろしくどうぞお願いしますね。リスナーの皆さんもし何かございましたらメッセージ出していきましょうか。とんでもないです。
はい、ちょっとね、まあこれからもちょっと頑張っていきたいと思いますので、
はい、
もうぜひ応援よろしくお願いします。
はい、
ということで、
そうですね、
はい、
今日はもう早速ほら、あの山ちゃんからのね、いろいろとそのお花とかが届いたりとか、
はい、
またもう今日若干1名もうすでにはですね、クローバーさんのファンが1名できちゃったかもしれませんよ。
あ、そうなんですか。
ある意味。ちょっとまあそこのなんかファン、なんか怪しげなファンになりそうな、なりそこないなのかみたいな、やってちょっと最後に一言言っておこうか。
頑張ってください。
ありがとうございます。
お、今日まともじゃん。
力
っかりして、あーみたいな、大男じゃないですか。え、
たまには。
たまには。ね、はい、そんな、あ、もう名前を語らずと皆さんよくご存知のね、千葉からの春木さんをお越しでございましたけどね、はい、番組通じてまた、あ、いろんな部分でね、これも野球も一段落ついたところで、はい、また今度楽曲の方もね、いろいろと応援していただければなというふうに思いますね。春さん、よろしくお願いしますよ。はい、そんなこんなでですね、次回の11月の10日の火曜日はですね、第2週目担当サブパーソナリティシンガノンさんをお迎えしてね、いつものように楽しく愉快にお送りしてまいります。どうぞお楽しみに。そして最後に学芸的には皆さんからたくさんのリクエストやご質問ご感想等をお待ちしております。お問い合わせ http://学大-fm.com/宛までじゃんじゃんどうしましょう、お寄せくださいませ。さあ、それでは最後の締めになりますけども、春さんも一緒によろしいでしょうか、ね、じゃあもう黒羽さんも今日からも、はい、盛大にですね、はい、がっちりと元気に、このコールで締めてまいりましょう。
はい、
はい、それではそんなこんなで学大 FM ではまた
来週、
来週も来てよ、
最後に出たわはい、どうも、来週はの前にあれを8日の日曜日学生福岡さんどうぞいらしてください。お待ちしてます。
来てよ、
来てよじゃなくて来てよはい、よろしくど
YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。これから電波の配信を停止いたします。